宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
浄土真宗僧侶のカズくんです。
キリスト教牧師のタクちゃんです。
イスラム教徒ナセルです。今回は221回目、9月5日公開です。
いやー寒いねえ、
すげえ適当なこと言ってるな。
ガタガタガタガタガタガタガタガタ、ブルブルブルブル。
あ、冷房でした。
あ、地震じゃなくて、
そっち。
いや、そっちで拾ってほしかったけど。
いや、そっちはスルーしますよ。
いや、最近またなんか地震がちょっと多くなってきてないかな、というので。
あら。
で、ちょっとね、最近は、311からちょっと、記憶が、なんかこうずれてきてる感じがするんですけれども、9月1日に、本来は、避難訓練やってましたよね、関東地方は。
うん。今でもやってるでしょ。
避難訓練、防災のなんか。
防災とか。なんか、相模原でひばり放送かなんかでなるよね。うん。確かね。
はいはいはい。
はいはいはい。そう、8月にさ、ほら、浅間山噴火して、なんか、浅間山だっけ、なんか警戒レベルが上がって、うん、鬼押しだし通れないみたいなニュースがあったんですけど、うん、割とその直前ぐらいに、キャンプ行ってたんですよ。
向こうに
軽井沢に。
お、
割と、浅間山がよく見える場所で、
うん、
はい、
なんか
危なかったと思って。
なんか今日はよく揺れるなみたいな。
ないです。
前兆みたいな。
ないです。
全く。
ないですが、いや、もし行ってたらどうなってたかなとかね。まあでも、全然ね、遠ければ遠いんですけどね。
まあ地震にしても、震度5弱レベルがね、ちょこちょこ来てますし。
あのね、あそこの宮城県の例の震災、うん、東日本大震災のあたりがね、また5レベルもありましたね。はい。
南海トラフもそろそろかって言われてますが、準備してますか？
広島の方って地震あるの？
あ、ないことはないですよね。
じゃあそんなに珍しくもないんだ。
まあ、私、関東来て、地震、こう、感じる地震っていうのは、はいはい、結構、
多いなと。
今まで経験してきたのを、うん、もう、超える勢いで。
ああ。でもそれ全国的ではないのかね。
そうなんですかね。
広島が多くなってるかどうかわかんないけど、
うん、
ね。
まあ、関東は多いのかなっていうちょっと感覚は、
私がタクちゃんにインタビューしていきたいと思います。カズくんは黙って聞いてるべしって書いてあるんですけれども、まあ通常運行でこれは。
あ、このシリーズはあれでしょ、今回で終わりなんでしょ。
多分ね、
多分ね。
今回とか次回、
いや今回でいいですよ。
次回
次回、俺がカズくんにインタビューし、
違う、ナセルさんにカズくんがインタビューする。
あ、そっか。
ナセルさんインタビューされてないでしょ。
だから、カズくんが俺にインタビューでしょ。
そう。
うん。
そう。
まあ、だから、ちょっと英気を養っておいていただければ。
はい。
はい。
はい。はい。
じゃあ、タクちゃんにインタビューってめちゃくちゃ楽だから。はい。は
い、そうかな。
そうだろうな。
って言って黙ってみようかな。
そしたら、滝汗ですね、僕
は
ね。
はい。
はい。じゃあ、インタビューしていきたいと思います。
はい。
もう、この一言です。ここから先は楽になると思うんですけれども。
うん。
たくちゃん、この一年でやってみたいことは何ですか？
やってみたいこと。
うん。まあ、プライベートでもお仕事で。
お仕事でもプライベートでも。じゃあ、プライベートからいこうかな。
はいはい。
手長エビ釣り。
What?
なんか、友達に誘われたんですよ。
ま、
手長エビ釣りしない？
まず手長エビを説明して。
ちょっと先に喋っていい？
手
長エビ釣りしようって誘われて、じゃあいついつねって言ってた日が全部、雨とかでダメになり、
うん、
結局してないんです。
うん、
で、俺手長エビが何かを知らないんだ。
まだ。まだ。
なんか、食べられるらしい。
うん。
うん。だから、この一年の中では、やりたい。
まだ行けてないよね。
そう。行くっていう話があって、ちょっと楽しみにしてたのが、2、3回あって、 流されて、そして、行きたいで終わってる
ので。ちなみにですね、今、手長エビっていうのを調べてみたんですけれども、
はい。
ま、本当にそのままでしたね。めちゃくちゃ手が長いエビ。
はぁ、あ。ザリガニの。
ザリガニのね、本当にもっと
手が長いやつだね。
これをどうやって釣るんでしょうね。
ねえ、イカかな。それザリガニだよね。ねえ。
そうだね。
二人ともカズくんに話しかけてるけど、カズくん、うんうんって言ってはいるけど。
まあ、喋れないからね。
黙ってんだよね。
仕方がない。じゃあこれがプライベートで行ってみたいこと。
そうですね。なんかやってみたいなと思って、この何年間かでね、うん、ちょっとこうワカサギ釣りをしてみたりとか、うん、なんかね、新しいことにチャレンジをするような、
うん、
まあ遊びというかなんかストレス解消というか、
はいはいはい、
なんかそんなの今探ってるとこなんですけど。そう。なので、そんなことしていますかね。
なるほど。
はい。あとは、そうね。なんか他の釣りもしてみたいかな。
どこ行きたいですか、じゃあ。
どこ
意外と聞いてないのは、ブラックバスとかはやらないよね。
食べられるのがいいんだよね。食べられる魚を釣って、
うん、
持って帰って食べる。
じゃあ、鮎釣りとか？
まあ、川とかだとね、でも、鮎釣りってなんかハードル高そうだから、うん、鮎の友釣りとかね、うん、ありますけどね。
けど、近くの厚木が有名じゃないですか。
ただ、なんか、偉い道具を揃えなきゃいけない感じ？
ああ、なるほどね。
あと、イワナとかさ、ああいうのは難しそうだし、
うんうんうん、
なんか簡単でいっぱい釣れて食べられるやつ？
じゃあ、ワカサギがベストだね。
か、あと、海？
うん。
海だとね、あの、堤防とかからでも、なんか、アジとか釣れんじゃないの？
うんうん、
ね、
うん、
アジとかサンマは釣れないか。サンマはね今漁獲量が制限されてるからね。うん、そんなに釣らないって。
そんなね、なんかすごいパクパクしてるけど何？
なんかねクジラ
クジラで
口の形をしてる、まあ、魚じゃない。
ないし、それ結構国際問題絡んでくるし。
捕鯨のね。
一人じゃ無理っていう。
そうね。え、なんだかんだ言って家族入ってきてる
し、ね。入ってきてる。あの、喋ってって言うと喋んないけど、喋っちゃダメって言うと絡みたくなってくる。ね、
やりたいことっていうと、なんか、そういう系かな。自然の中で、
うんうん
うん、戯れたいかな。
なるほどですね。
で、まあ家族がいてもいいけど、いなくてもいいかなっていうかね。うんうん、家族がいたら家族と一緒に。でも家族を楽しませるみたいなのがメインになっちゃうと、ちょっとあれかなっていう感じです。
もう一人で気ままに。
そう、一人じゃないんだけどね、友達となんか喋りながら。うん、あと、去年、この前はあの、ヒメマス釣りましたね。
へー。
ヒメマス。まあ、ワカサギ釣りのついでですけど、ワカサギ釣りあの、なんだっけ、五大湖の、サイコ。
うんうん、うん。
サイコでヒメマスが釣れて。美味しかったですね。ヒメマスは美味しかったなぁ。あの、例のほら、なんだっけ、ギョっていう人、
魚くん。魚くん。
彼が、まあ、発見したクニマスもあそこで見つかったんですよね。クニマスってなんか絶滅したんじゃないかと言われていたクニマスがあって、それヒメマスと似てるんですよ。
なるほど。
だから、なんかそこにね、紛れてた、みたいなのがあって。
釣って食べるのはその場で食べるの？持って帰ってきて。
持って帰ってきてですね。はいはいはいはい。
アユの塩焼きとかめちゃくちゃうまいからね。
アユの塩焼きとかね、美味しいよね。うん、美味しいけど、なんかこう、そう、アユ難しいなって思ってるから、なんかほら、管理釣り場とかだったらね、
あ、
うん、いいんですけど、そう。でもたまにね、なんか五目釣りじゃないけど、なんか、
また五目釣りって何？
五目釣りって何でも釣るって、何でも、何かを狙って釣るんじゃなくて、なんか皮って、こう、釣り糸垂らして釣ってて、うんうん、お、何が釣れたみたいなやつ、うんうんうん、ああいう釣りで、こう、アユがかかることもあるみたいですけどね。
へぇ、そんなある、
はいはいはい、アユを釣ろうとしてないのに、うん、かかることもあるみたいですね。あとは、なんだっけあれ、なんかの魚も、アユの友釣りに使えるよとか言われたりですね。もう情報が断片すぎてよくわかりませんが。
じゃあもう、
私実は詳しくないのですが、釣りがしたいんです。はい。はい。
専門家ではないけど、その、
専門家どころか、ど素人なんですけど、
うん、
釣り糸垂れてるのが好きってことだ、ね。 でも、アユじゃない、ワカサギは釣れますね。一回、去年、あれ言ったっけ？すごい釣れましたって話。
うん、聞いた聞いた。
千匹釣れました
。放送に乗ったかな？
千匹。十足っていう言い方をするんですけど、初めて大台に乗りまして。
入れれば食いつくんでしょ？
いやいやいやいやいやいや、入れて食いつくけど、それが、どこの深さか。
うんうんうん。
水深ね、だいたい僕らがこの間その時釣ったの20ぐらいかな、10何メートルの中で、幅があるんですよ、ね。
はいはいはい。
で、その魚探を持ってる人の魚探を見ながら、今どこの深さにいるかとかね。そういうの見ながら、こう。あるいは、たくさん釣るには、一匹、あ、引っかかったって言ってあげちゃダメで、その後ちょっと待って、うんうん、他のもかけて、六本針に全部かけるみたいなのをやらないと、たくさんは釣れないですね。
なるほど。
はい。いや、なんか釣りした話しちゃった。
じゃあ、釣りを置いといて、真面目なお仕事の話いきましょうか。
そうですね。お仕事の話という意味では、まあ、お仕事とプライベートの両方でもあるんですけど、来年の2月にイスラエルに行くっていう話をしたじゃないですか。うん、で、イスラエルに行って、やっぱりいろんなことやっていきたいなっていうことは思っていて、うん、で、実はですね、私一人ではなく、奥さんも行くことになりまして、
お、
夫婦で、勉強してこようかなと。思っております。
お子さんは？おばあちゃん、
おばあちゃんのところと、あとは、まあ、学校とかいろんなことを調整して、ショートステイとか、うん、そういうのをうまく使って、うん、行ってこようと思って計画をしております。なので、やってみたいことというか、イスラエルに行ってみたいっていうのはもう多分叶いそうなんですけど、うん、行って、なんか、あれもこれもって思ってます。まあね、視界に浮くとかはあれですけど、なんか、考古学の発掘場所とかがあったら見たいなとか、
うんうんうん、
あるいはなんか、最新の、こう、聖書事情とか、なんかそういうのも知りたいなと思ったりとかね。
うんうん、
あるいは、せっかくね、ピカステやってるので、まあ、カズ君のところはあんまり関係ないかもしれないけど、イスラム教のね、岩のドームとかも、うん、行けるのかどうかわかんないんだけど、そういうのも見て楽しんでいきたいなというふうには思ってはいますね。あとは、季節がいいので、向こうの自然を楽しんでいきたいかな。
何月でしたっけ？
2 月に行く予定なんですよ、うん。で、イスラエルってどうも四季じゃないんですね。二季みたいで、うん、寒気と雨季みたいな、
うん。
寒気と雨季なので、雨季、雨季に入るところなのかな？だから、なんか、いっぺんに花々が咲き誇る時期みたいですね。
うんうんうん。
だから、なんか、そうだ、俺、それのために、それの写真を撮りたいなと思ってて、カメラ欲しいなと思ってたんだ。
一眼レフ？
いやいや、全然。一眼レフなんか重くてね、慣れない人が使うとめんどくさいので、うん、ちょっと性能のいいコンパクトデジカメがいいか、まあ、スマホでいいか。
うん。いや、スマホよりもきちんと買った方がいいだろうし。
そうね。
けど、そんな使わないよね。
普段？
カメラ、うん。
うん、普段はね。ただ、子供がいるので、
うん、うん。
子供を撮るのには使うかな。運動会とかね。
あ、そうか。
スマホって、あれができないからね。光学ズームができないので、うん、光学ズームのしっかりした、なんかコンパクト、デジカメ？
それこそね、今喋れないけど、カズくんいいの買ったんじゃなかったっけ？買ってないの？
買ってないって。完全に会話に入ってきて
る、ね。いや、なんか、買うとか言ってなかったかなと思って。お子さんがそれこそ小さいからね。
そうね。でも、子供を、普段の子供を撮るには、やっぱり、スマホが一番かな。ね。楽だしね。持ってるしね。
そうね。
そう。だけど、何？こう、やっぱり旅行の記録を取ったりとか、
うん、
あと容量をあんまり、こう、うん、関係なくというか、取れるのは、ね、デジカメかなと思っているのと、うん、あとは子供の、ね、運動会の動画とかも、 その、やっぱりこう、高額のズームからの入りがいいかなと思ったりしてね。そう。そうなんですよ。この9月にね、息子の下の子の運動会があって、
うん、
それに間に合わせなきゃいけないのか。そういう意味では。
そしたら、ちょうどセールやってんじゃない？
セール？セール、うん、でもね、なんかね、逆にね、デジカメの種類がなくなってきちゃったの、最近。
ああ、みんなスマホだからか。うん、
スマホか、デジ1？ デジタル一眼レフ？
ああ、そうね。
系？うん。いわゆるコンデジと言われるコンパクトデジタルカメラって、なんか、本当になくなってきちゃった。廃れてきちゃって。
まあ、需要はなくなってくるよね、うん、どんどんどんどん。
そう。でも、やっぱり、その中で人気がまだあるかなっていうのは、やっぱり、高額のズームの倍率がいいやつ、うん、?8 倍以上
はいはいはい。まあ、そうなっちゃうよね、絶対。
そうなんだよね。
で、お値段的にそしたら一眼レフと変わんないんじゃないの？
いやいや、
全然違う。
うん、それはピンキリ、
うん、
ピンキリ。そう、一眼レフもね、いいよな。だって一眼レフのカメラ買いましたってそれだけで済まないもんね。なんかレンズを買い足したりとかさ。
いや、そんなにいいのを買わなくてもなんかすごい食いついてきてるんだけど。
そんなにいいの買わなくてもいいの？
うん、レンズはもともと入ってる、搭載されてるレンズで十分だって聞くし。
そうね。まあでもほら、ハマるとね、ハマりたくなる人なので。
あ、そういうことね。
気をつけないといけないかなと。やっぱコンパクトデジタルか、
うん、
ミラーレスなんだっけ、デジタル一眼レフ、
うんうんうん、
とかだとコンパクトでいいかな。
じゃあそれをもう9月のこの時期には買いに行ってるということで。
そうか、買わなきゃいけないのか。
そろそろ買わないともう
買って慣れないとな。
直前になるとまあ、いやらしく値上げしてくるから。
なんかね、デジタルカメラは持ってるんですよ。
ほうほう。
一応。まあ、でも古いのでっていう、そういうのもあるし、ちょっとでかいのでっていうのもあるので、うんうん、やっぱりコンパクトなのがいいかなと。
なるほど。
それを一年の間に買い、なんか一年じゃないの？
一年じゃないよ。最近だからもう一週間とか
だ。ただでもあれだね、メインで使うのはイスラエルの、
うん、
旅行機でいろんなものを撮ってきたいなというふうに思ってるっていう感じですかね。
そうですね。
はい。
はい。
乗り物っていいな。
飛行機のお話をしようかな。
今日も？
あ、今日もでしたっけ？
分かんないけど。飛行機はそんななかった気がするな。
飛行機ね。
JAL。
あんまり乗らないよね。
あ、お二人とも。
いやいや、カズくんがそんな乗ってるイメージがない。
ああ、私、実家に帰るときとかは最近は飛行機乗ることが結構利用してることが多いんで、意外に、ね、年に何回かは。
マイルを貯めるためだけに乗る人がいるとかっていう。
あ、それこの間話したね。
あ、やっぱりこの前話しましたね。この前というか、前の時に話したかもしれないですね。はいはいはいはい、今回はですね、JAL、しまじろうジェット、第2弾、就航中。
第1弾知らない。
第1弾は去年かな。
絵ね。書かれてる絵の話ね。飛行機に。
これがですね、うん、ただ飛行機の、まあ、外の、
うん、
あれな、船体っていうんですかね。
うんうん。
うん、に、しまじろうのそれぞれのキャラクターが書いてあるだけじゃなくてですね、うん、機内放送もしまじろうらしいんです。
声が。
で、あとまあ、それぞれに出てくる。
答えて、声が？
らしいです。
ああ。
らしいです。
本人が乗ってるわけじゃないのね。
あ、どうも、これ今回はどうかわかんないんですけど、うん、いろんな乗ったよっていうページを見ると、しまじろうが座席に座ってるらしいです。
ああ。
で、後ろの頭の、シートカバーも、しまじろうのその、
はいはい、
絵柄のが、ずらーって、
あ、それはわかる気がするけど。
なってるみたいで。
しまじろうって、そもそもごめんなさい、そんなに重要あるか？
しまじろうね、
子供がね、
子供
大好きだ。
まあ、テレビでもやってますし、うん、まあ、チャレンジで習ってて、親しんでる子もいますし、第2弾なんで、
はい、
意外にニーズがあったのかなと。
うん、だからポケモンとかならわかるんだけどね。
あ、ポケモンバージョンもあった気がする。
あるあるあるある。
あとディズニーバージョンも。
あ、ディズニーは知らないな。
あるね。
で、これにですね、これをまあ私が、こんなあるんだって見てたら、子供がですね、これに乗りたいって言い出しまして。
これに乗れるんですか？
ジャル？
これがですね。
ジャルに乗ればそれに乗れるってわけじゃないもんね。
そうと限らないんです。
ねえねえ。
あの、機体が限られてるんで、はい、で、の、あの、就航してる路線も、一応決まってはいるんですけど。うん、
ちなみに？
ただ、事前に予告して、この日の、この時間、この路線ですよっていうのは、私が見たときは3日間ぐらいは、もう、確定で。絶対、ここには、うんうん、あの、この飛行機なんですよ。
はい、はいはいはい。
で、それ以外は、あの、これ、期間がまあ、何ヶ月かあるんですけど、うん、それ以外は、だいたい前日に、その、機材の、その、やりくりの中で、
う
ん、
そうだよね。
あの、そうなるよね。
ここの路線の、この何時になりますよっていうふうに、うんうんうん、あの、まあ、
飛行機の機体がいくらでも変わっちゃうってことだ。
基本公開はしてないんですけど、うん、前日なら確認ができますよ。前日当日ぐらいなら。
狙
っていや、それ。
でも無理って辛いよね。
いや、やれば、前日に確認して、
はい、
前日に予約を取って、
で、早割とかは絶対使えずに。
絶対使えないっていう、あの、
超大変じゃん。
一番、まあお金がかかる。
お金がかかるパターンね。
パターンなら、乗れるのは乗れるんですけど、あまあ、羽田空港に見に行くぐらいかなと、ちょっと思ってはいるんです
けど。一応羽田で飛んでんだね。
基本羽田を中心に、こう、乗、うんうん、出たり。
じゃあ基本乗るためのもんじゃないんだね。
うん。うん。
乗って楽しむものではないね。
どうでしょう？乗ったら乗ったで、このあの、
偶然当たったら嬉しいけど、ぐらいじゃない
子供は嬉しいですよね。
ですよね。大人は子供が嬉しければ嬉しいレベルですね。
すべての、うん、まあまあそうですね。ね。いろんなことを取っ払った上で、子供が喜ぶっていう部分だけを取れば。
はいはいはい。
けど、結構大変だなっていう。
はいはいはい。
深夜便とかで子供がいないやつとかね。
ああ、遅いやつだと帰ってきた便がまあ9時とかになっちゃうんですけど、まあ昼間にそういう出発とか帰ってくるとか。いうのもあるみたいなんで、ぜひ、乗ってください。
乗る前に探そうかな。
うん、そうだね、そこだね。
探すの
も、ね。多分一度も見ずに終わりそうな気がするけどね。
うん、それもあるかもしれません。よかったら、あの、羽田空港見に行ってみてください。
ね、
靴の種類ってそんなにないよね。スニーカーか、
うん、
革靴か、
サンダルか？
サンダルか？
うん。
くらいだよね。
ブーツか？
ブーツ履く？
私は履かないですね。
一時期履いてた。バイク乗るとき。
ああ、なるほど、なるほど。あと、草履とか。
草履。
けど、草履は種類そんなないもんね。
色はね、いっぱいありますけどね。
あ、そうなんだ。
あ、よく、なんか靴とか、サンダルとかも。
なんか、草履ってもう、そんなにないイメージ。草履とか下駄って。
あ、下駄とか。
なんかほら、クロックスとかね。
そうそうそう。
ああいう系だよね。
サンダル系かな。
サンダル系だよね。
うん。
あと一時期流行ってたのがスポーツサンダル。
おー。ああ、はいはい。
かかとまであって。
ああ、
みたいなやつとかね、うん、ありましたよね。
タクちゃんとかキャンプ行ってる時はそういうのを使ってた。あ、キャンプは逆に。ちゃんとした靴じゃないとダメなんですか？
今回は普段履いてる靴で行って、
うん、
で向こうで川遊びをちょっと予定してたので、いわゆるそういう靴、
うん、
濡れてもいい系の靴を持って行って、はい、で、雷雨に遭い川遊びができず使わず帰ってきましたけど、
うん、
でもそんな感じですよね、
うん、
はい
はい、じゃあ準備大丈夫ですか？ 準備大丈夫ですか？じゃあ行きますよ。今度靴を買うなら何色、どんな靴かを言って終わりにしましょう。
白に近いグレーの色のスニーカーが欲しいと思ってます。カズくんでした。
ですね、スーツの時にも履ける、でもすごく通気性とかがいい、スポーツシューズっぽくなく見えるスポーツシューズがいいなと思っています。だから黒かな。タクちゃんでした。
近くのコンビニにさっと行ける何色でもいいのでクロックス、まあ、今日帰りに買って帰ろうかな。ナセルでした。
超宗教コミュニティラジオピカステ。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。